今日私たちはコリント第一の手紙をご一緒に見たいと思います。イギリスにこんなことわざがあります。我々は泣きながら生まれて、文句を言いながら生きて、失望しながら死ぬって。確かに世の中の人々はそうかもしれない。でも我々信仰者は違います。そのように生きている人々と私たちを比べたときに、なんて私たちは幸いなものかと思いません？確かに我々は泣きながら生まれてきます。でも、文句を言いながら生きる、そんな人生は終わったわけで、感謝しながら生きる人生が始まったわけで、失望しながら死ぬ人生は終わって、希望を抱いて死んでいく、そんな人生へと変えられたって。もし我々信仰者が神様のくださったその素晴らしい祝福をしっかりと理解しているならば、何度も我々学んでいるように、私たちの今日の生き方が変わってくるはずです。で、皆さんね、神様を喜び、神様に感謝を捧げているかどうかっていうのは、私たちが何を言うかじゃなくて、どんなふうに我々が生きているかによって明らかにされるわけでしょ。神様に対する愛というのは言葉ではなくて、私たちの生き方がそれを明らかにします。もし私たちが神様が与えてくださったその素晴らしい祝福をしっかりと覚えているならば、当然覚えている人は覚えているものにふさわしい歩みをしているはずです。人々はその歩みを見て、この人は違う。この人は私が持っていない何かを持ってるって。思い出しません？そんな風にクリスチャンに惹かれて教会に来た当時のことを。この人は何か違うんだ。この人は私が持ってない何かを持ってる。そう思って私も教会に来ました。その人物は明らかに神様によってあがなわれたその素晴らしい祝福を覚えながら、感謝しながら歩んでいたわけです。ですから信仰というのは言葉にあるんではなくて、信仰というのはその生き方に力があります。大切なことは、どれだけ知っているかよりも、どれだけそれを実践しているかです。聖書の御言葉を見るときに、私たちが何度も神様からチャレンジされることは、あなたはどのように生きてますかって。違います？あなたはどんなふうに歩んでますかって。私はこんなふうに生きなさいとあなたに命じるって。あなたはどうしますかって。私はあなたにこのように生きなさいと命じます。あなたは従いますかって。また、あなたはそのように歩んでいるかどうかっていつも御言葉を私たちに問いかけます。クリスチャンの皆さん、私たちは目覚めなきゃいけない。クリスチャンの皆さん、私たちは、もう一度主をしっかり見上げて、そして残されているこの地上の人生をどんなふうに生きるか、しっかりと決めて神の助けをいただきながらそのように歩み始めていくことです。もしそうしていなければ。もしそのような歩みをしているんだったら、ますますそのような歩みを持って、私たちは生まれ変わったんだ。私たちは神様から素晴らしい祝福をいただいているんだ。我々は希望を持っているんだということを明らかに示し続けていくことです。パウロは今日この私たちに御言葉を通して、彼自身が生きていたその生き様を我々に示してくれます。そしてそれを示すだけじゃない。あなたや私に対しても、私もこのように生きたんだから、あなたも同じように生きなさいと、勧めを与えます。チャレンジをくれます。これと第一の手紙の15章の57節のところから、このようにパウロが言っている言葉に耳を傾けてください。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。感謝すべきだって。クリスチャン、もっともっと私たちは神様に感謝すべきことがある。 パウロ自身が感謝していたこと、そして我々にも同じように感謝しなさいと命じたことは何だったのか。それは、我々信仰者は勝利者となったということです。あなたがイエス・キリストを信じ、あなたはイエス・キリストの恵みによって救われ、そして神の子供とされているんだったら、あなたは勝利者だって言うんです。そのことを喜べ、そのことを感謝しなさいって言うんです。私たちがそのことを考えれば、そのことを学べば学ぶほど、私たちは自然と内側から感謝が出てくるはずです。なぜなら、こんなに素晴らしい祝福を神様は私たちにくださったからです。パウロは別のところで、コリント第2の手紙の2章の中でも、このことを感謝するようにと教えています。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストにより勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。パウロ自身、神様に感謝して何を感謝してたか。私を勝利者としてくれた。私を勝利者として導き続けてくれてるって。一度勝利者となったものは永遠に勝利者です。彼は、私には感謝することがあるって。それは神様が私に勝利を与えてくれたからって。何の話をしてんでしょう。何か様々な問題を彼は経験して、その問題に勝利した、だから感謝してたんでしょうか。もちろんいろんな戦いにあって、それに勝利することを我々は日々経験することがあります。そしてそのことを神様の前に感謝し、そのことを喜ぶこと、当然あります。しかしパウロが一番感謝してたのは救いでしょ。罪からの救いでしょ。救われたことを一番感謝する。だってこれは私たちがどう頑張っても自分の力ではかなわないものです。どんなに心を入れ替えたって、私たちは自分の努力でこの救いを得ることはありえないからです。ヨハネ第一の手紙の中で、ヨハネはこんなふうにこの勝利に関して教えています。五章の四節と五節のところに、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。ヒレスクリスチャンの皆さん、我々はその罪の束縛から、罪の奴隷であった私たちが解放されました。サタンのしもべであった、奴隷であった私たちがそこから解放されて、我々は神の子供とされたって。神によって生まれたものは皆世に勝つからだ。この私たちの信仰こそが世に打ち勝った勝利なんだ。そうすると、私たちはそのことを日々感謝しているかどうかって自らに問いかけてみなきゃいけませんよね。おそらく皆さんも信仰生活の中で経験されたことは、この救いに対する感謝を失ったときに、私たちの信仰ってだんだん冷え切っていきません。神様の恵みによって救われたということを本当に感謝しているときって、私たちはそこからいろんなことが生まれてきます。素晴らしいことが、感謝しているときって私たちは喜んで主に仕えようとするだろうし、神様に我々救われたことを感謝しているとき、喜んで私たちは神様に捧げていこうとするだろうし、神のために生きようとします。主が私のために命を捨ててくださった以上、私も喜んでこの方のために命を捨てていこうなんて。ところが、その感謝が薄れるにつれて、私たちの主に対する信仰にも変化が生まれてきます。だんだん私たちは、その最初の愛を失って、形式的な信仰者へと変わっていってしまう。そんな信仰の歩みを、あなたは歩んでいらっしゃいません？我々は感謝することがあるんだと。それはこのような素晴らしい主が勝利をくださったと。もちろん今から私たちはもう少し見ていきます。 救われたということは私にとって最も素晴らしい神様からの贈り物です。しかし同時にパウロはこの15章の中で、特に彼は繰り返し繰り返しあることを教えています。それは何かというと、死に対することです。ですから彼はこのところで、特に死に対する勝利に関して喜んでいます。感謝しています。55節のところにはこうありました。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。なんて言っています。ですから確かにパウロは、ヨハネも教えたように、罪から救われて私は勝利者となったんだということを感謝しているんです。しかし同時に彼は、救いとともに、この死に対して勝利したということを喜んでいるんです。クリスチャン、それを我々喜べるんです。同じように。クリスチャンは死に対して勝利したものなんです。52節のところに出てきました。終わりのラッパと共に立ちまし、実心の地にです。ラッパが鳴るとしては、朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるんだと。53節、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないから、我々は生まれ変わらないと。だって私たちは永遠の滅びに向かっているものです。我々は生まれ変わらなきゃいけない。不死を身につけなきゃいけない。この出来事はイエス様が再臨されるときに起こります。ですからこの55節に先ほどお読みしましたけれども、主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのかっていうのは、実は旧約聖書のホセア書の言葉をパウロはここで引用しています。その中にこんなふうにホセアが教えています。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。主よ、お前の棘はどこにあるのか、黄泉よ、お前の針はどこにあるのか、憐れみは私の目から隠されている。ホセア書の13章の14節のところです。主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのかって。パウロがこのコリント第一の15章のところでやってることっていうのは何かっていうとね、この死というこの出来事を擬人化して、我々の敵とみなして、そしてそれに対して我々信仰者は勝利したんだということを教えようとするわけです。で、この死をパウロは、棘を失った動物のように例えていますでしょ ?55 節のところに。お前の棘はどこにあるのかって。毒を持ったサソリを思い出してみてください。その毒針。でも、その毒がなければ、その毒針がなければ、その棘がなければ、怖くありません。同様に死という動物も、その毒針、棘である罪がなければ恐ろしくないとパウロは教えたいんです。死の棘は罪であるって言いました。何をパウロが言いたいのかって。今お話したように、その棘が私たちに痛みを与えるんです。棘が私たちを苦しめるんです。蜂に刺された、そこに痛みがあるんです。棘さえなければ怖くないんです。蜂が飛んできて、そこに針がある、刺されるかもしれないと思っていると怖いんです。でも刺されないと思ってたら怖がることがありません。パウロがしたいことは何かっていうと、ここで言ってるんです。死の棘は罪だって。実はこの罪が、その蜂の針が悩みの種であるように、この罪というのが我々の悩みの種なんだって。我々を苦しめるもんだって。その棘がそうであるように、針がそうであるように。だってよく考えてみたら、この罪が原因で我々は永遠の裁きを 自分の身に招くわけでしょ。この罪ゆえに我々は苦しむわけでしょ。針によって刺されることによって苦しむように、この針である、棘である、この罪は我々を苦しめるんです。ですから、棘がなければ恐ろしくないって言ったように、もし罪がなければ我々は何も死に関して恐れることはないんです。なぜなら私たちは永遠の裁きに服することがないからです。服さなくても良いんです。罪がなければ。もちろん皆さんお分かりのように罪がないっていうのは、ね、罪が許されるって話だと。そこはお分かりでしょ。だってイエス様を信じて救われた人から罪がなくなったんじゃないんです。罪が許されたんです。それが証拠に我々救われた者は罪を繰り返します。悲しいことに。でもパウロが言わんとしていることはこういうことなんです。罪が許された人にとって死というのは永遠の裁きへの入り口じゃないというんです。トゲを抜かれた、その蜂が怖くないように、罪というトゲが抜かれた死は全く私たちに怖いもんじゃないというんです。この罪が残っていると死というのは恐ろしいもんです。なぜかというと、死んだ後その後何が待っているか、永遠の裁きだからです。苦しみが待ってるからです。ところがその棘が抜かれていたら、その死は恐ろしいもんじゃないって。なぜなら、クリスチャンにとって死というのは、永遠の裁きへの入り口じゃなくて、クリスチャンにとって死というのは、永遠の祝福への入り口だからです。だから我々クリスチャンというのは死を恐れることなく、逆に死を喜ぶんです。それがまずパウロがここで教えたかったんです。もうイエス・キリストを信じた者たち、あなたたちは勝利者なんだって。そしてあなたたちはこの死に関してこれまで恐れを持ってた。なぜかっていうと、死んだ後そこに永遠の裁きがあることを知ってるからです。その罪という大きな棘、どうすることもできない棘を見るときに、私に約束されてきたことは、その罪によって私は永遠に苦しみを受けるということです。永遠に私は悩み続けるということです。しかしその棘が、問題の棘がもう除かれたんです。罪が除かれたんです。罪の問題が解決したんです。故に私は死んでも、かつてのように悩みを受けることはない。これがパウロが言いたかったんです。だから、イエス様を信じている人も信じてない人も同様に死を迎えます。でも全く違うんです。その先が。死の棘である罪が残っているのか、その棘が除かれているのか。そのことによって、永遠がどのようになるのかは、それが決まるんです。ですから少なくとも私たちイエス・キリストを信じて罪許された者たちは、トゲがないんですから、この死に対して我々は恐れることない。待望をしながらその時を待つべきです。その日が来る、そのために備えをなすことです。いいです、クリスチャンの皆さん。ここに我々の感謝の根拠があるんです。私は裁かれないって。こんなことを続けて言いますでしょ、55節に。罪の力は律法ですって。罪の力は律法だって。パウロはこの律法ということをここで挙げて、その律法がもたらすものがどういうものなのか教えようとするんです。確かに、このローマ人の手紙の7章のところでは、この律法に関してそれは聖なるものであると教えています。12節に。戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ローマ書の7章の12節で教えます。律法は聖なるものだって。確かに聖なるものなんです。神の前に正しいものなんです。でも、なんでパウロはここで 罪の力は律法だと、そんなこと言ったのかというと、律法は確かに正しいんですが、この正しい律法は我々罪人をその罪から救うことはできないんです。じゃあ律法は何をするかというと、律法は私たちにあなたは罪のうちにあるんだということを明らかにするんです。この律法には、この神の前に正しい律法には、あなたや私を罪から救い出す力はないんです。そこにある力とは何か、あなたや私が罪の中にいて、罪の虜であり、罪の奴隷であり、永遠の滅びに向かっているということを我々に明らかにする、その力しかないんです。ですから律法を見ることによって私たちは神が何を望んでいらっしゃるかというのを見ます。そしてその律法と自分の歩みを見たときに私たちはことごとく主に逆らっていることに気がつくんです。その話をパウロはここでしているんです。律法は確かに神の完全で正しい基準を示してくれるものです。しかしだからといって私たちはそれが守れるのか、守れないどころか、同時にそれを守ろうともしていない存在だということに私たちは気づかされていくんです。だってこれが神の前に正しいことだ。ある人は守ろうとします。ある人は知ったもんかって。パウロはこの死に対する勝利、死んでから永遠の滅びに至る、そんな私がそこから救い出されたこと、この救いに預かったこと、でその素晴らしい恵みを覚えて、その恵みを感謝するんですけども、はっきりとこの恵みが誰によって与えられたのか、57節の御言葉を私に教えてくれました。神に感謝すべきだって。私たちに勝利を与えてくださったのは誰か、神だって。しかも主イエス・キリストによってって、はっきりしてますでしょ。我々の功績によったものではないことをはっきりと教えてます。この素晴らしい罪からの救い、この死に対する勝利っていうのは、私たちの功績じゃない。すべて神様の御業であり、神がイエス・キリストを通して我々に成してくださった。素晴らしい祝福だということを教えるわけです。だから主を感謝しましょう。だから主に感謝を捧げましょうとパウロは言うわけです。ですからね、まず最初に私たちが見えることっていうのは、このパウロという人はこの救いの素晴らしさをしっかりと分かってました。だから救われたことを感謝し、救いを与えてくださった主を心から称え続けているんです。問題は私たちです。パウロはそんなふうに生きたと、そしてあなたも生きなさいと言います。あなたはそんなふうに生きてらっしゃいます？そして58節の御言葉を見るんですけれども、パウロがこの15章の中で繰り返していること、もちろん15章だけじゃないんですけど、今我々15章見てるんで15章だけに焦点を与えるとしたらね、パウロがしていることは何かっていうと、神様の恵みを説明した後、その恵み、祝福をいただいたものとしてふさわしく生きるようにと勧めを与えるんです。例えばこの15章の3節のところで、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたことが書いてあるんです。15章の3節のところに。そして34節見てみますと、目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさいって。何をしているかっていうと、神様はこんなに素晴らしい救いをくださったと、あなたのために喜んで命を捨ててあなたに救いをくださった、救われた者としてどんな風に生きていくべきなのかを教えるんです。それがこの34節に出てくるんです。だから救われた者として正しい生活を送り、罪をやめなさいと彼は教えるんです。これが、この祝福をいただいた者の務めであるとパウロは教えるんです。で、57節、58節を見ても同じことをパウロはやろうとしてるんです。 これまで今まで私たちが少し見てきたように、我々は勝利者であって、神様によって、この死に対して、我々は勝利を得たんだという話をした。そして彼は何を言うかっていうと、勝利を得た者としてどんな風に生きていくべきかを教えるんです。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。これが勝利者として、ふさわしい歩み方なんだと。勝利者はこんな風に生きていくべきなんだと、パウロはここで教えてくれているんです。救われた者として、主に勝利した者として、あなたはそれにふさわしく生きなさい。この素晴らしい神様からの祝福を心から感謝するものとして歩んでいきなさい。そしてその手段を彼はここで教えてくれています。彼は二つのことを我々ここで教えるわけです。一つは、御言葉の真理に立ち続けていきなさい。御言葉の真理に立つことです。もう一つは、御言葉の真理を実践することです。これが救われた者として、勝利者としてふさわしい生き方だって言うの。どんな時にも御言葉の真理に立ち続けていきなさいって。固く立って動かされることなくと言ってます。どんな時にも固く立って動かされることがないようにしなさいって言うんです。我々はしっかりと死の教えに耳を傾けなきゃいけないし、それを正しく理解しなきゃいけません。15章の2節でこうあります。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べされたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるんだと。私たちの信仰というのは、ね、よく考えた上で決心したものであるはずです。なんとなく雰囲気で信じたものじゃないです。なんとなく信じたいと思ったからじゃない。我々は自らの罪をしっかりと悟り、そしてイエス・キリストの十字架の上でなされたその身代わりの御業をしっかりと理解し、そして私たちは神様からのチャレンジをもらったんです。神はその罪を悔い改めて私に立ち返れと。そして私たちはその選択をした。我々が信じていることに関して我々はよく考えることが必要です。なぜ私はこれを信じているのか、なぜ私はこれを真理だと思っているのか、考えなきゃいけない。で、それがないと私たちはいろんな教えに対して翻弄されます。パウロ・エペソ人の手紙の4章の中で、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなくと書いてます。4章の14節、エペソ人です。人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略によって、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがない。波にもてあそばれている、いろんなところに右に行ったり左に行ったりしてるんです、ね、なんでそういうふうにいろんな人の悪巧みとか人を欺く悪が策略によって左右されてしまうのか、それは子供だからって言うんです。霊的に子供だからって言うんです。でも霊的に子供でなければそういうものに惑わされることがない。いろんな出来事に対しても神様が何とおっしゃっているのかをしっかりと理解している人、またそれについて考えようとしている人々はいろんなものに流されることはないって言うんです。だから我々は真理に立たなきゃいけないんです、ね、このことについて神様は何とおっしゃっているのか、このことに関して神は何と教えていらっしゃるのか、そのことをしっかりと知ることが必要です。イエスクリスチャンの皆さん、もしあなたが本当に救われたことを喜びとしているならば、あなたを救ってくださった神様の御心にしっかりと従い続けていくことです。 それが神にふさわしい感謝の表し方です。神様がおっしゃることを受け入れて救いに預かった者たちは、その神様がおっしゃることに喜んで従い続けていくはずです。我々は御言葉をしっかりと高く掲げて、この御言葉の権威に従って御言葉の教えに従わなきゃいけない。私たちがどう思うかじゃない。人間の伝統がどうである、習慣がどうである、御言葉はそれを超越したものです。神のメッセージです。それが主に対して感謝を抱いている者たちの正しい歩み方だという。御言葉にしっかり立たなきゃいけないし、もう一つ二つ目に我々は見てきたように、御言葉の真理を実践するって。だから58節に、いつも主の技に励みなさいとあります。いつも熱心であり続けなさいって言うんです。主に対して熱心であり続けなさい。主に対して忠実に歩み続けていきなさい。このようにしてクリスチャンは歩んでいくんだって。同じこのパウロがこのような歩みに関して3つの例えを持って信仰者の歩みを教えているところがあります。テモテ第2の手紙をちょっと教えてくださいますよ。テモテ第2の手紙の2章3節のところから6節のところに3つの例えを我々見ます。みんな信仰者としてどのように歩むべきなのか、信仰者の生き様というものをこの3つの例えが私たちに教えてくれています。1つ目にパウロが言うことは、この2章のテモテ第2の手紙の2章の4節のところに、3節のところから4節ですけれども、キリストイエスの立派な兵士として、まず兵士としての例えを持って彼はこんな風に我々信仰者は生きるべきだと教えるわけです。私たちはキリストの兵士である。で、この3節と4節の中に3つのことを教えてますでしょ。まず1つ目は、兵士であるあなたは常に勇敢であれって言うんです。勇敢であれって。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてくださいって。この2章の9節をご覧いただきますと、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。大変な信仰者としての困難を、迫害を、苦しみを経験していました。そのパウロが言うんです。立派な兵士として、私と苦しみを共にしてくれって。このような苦しみの中、歩んできたパウロが、最後の最後に記したこの4章の中で、同じ手元第2の手紙の4章の7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道にいる、道のりを走り終え、信仰を守り通したって。思いません？どこを見ても信仰者として主に忠実に従い続けていくことは非常に楽な歩みですなんて、聖書のどこを見てもそんなこと記されてない。かえってそれは大変な歩みであることを我々に教えています。だから信仰を持ったら全てが万事がその楽しくて喜びばっかりで問題がなくてなんていうのは大嘘でしょ。イエス様を信じることによって私たちは逆にいろんな問題と思えることを経験します。だから我々はキリストの兵士だって言うんです。戦場に出て行ってそこで快適な生活が待っているのは誰も思いません。そこにあるのは戦いです。兵士たちは覚悟を持って行きます。私はそこに行ってその敵前から逃亡することもなく、その中にあって兵士として勇敢に戦い続けるって。我々も信仰者としてどんな問題があろうと、どんな戦いがあろうと、妥協することなくその苦しみから逃げ出すこともしない。私たちは主の兵士であるゆえにその主に従って続けていくって。 勇敢であれって言うんです。信仰者の皆さん、二つ目に忠誠であれということも言います。というのはローマの人々がローマ兵としてその働きに就くときに彼らがしたことっていうのは、皇帝への忠節の誓いを宣言しなきゃいけなかったんです、ね、ローマ兵としてその任についていくとき、ローマ兵としてその働きを始めるときには、皇帝への忠節の誓いをしなきゃいけなかった。つまり兵士は決心しなきゃいけないんです。私はこの皇帝のためだけに、この国のためだけに生きるんだって。だからそういう人々は双心を持ってません。パウロは言うんです。あなたは兵士だって。で、兵士に必要なことはそのような主に対する忠誠心であって、それはどういう意味かというと、この世と妥協しないことです。この世を愛する生き方から我々は贖い出されたもので、この世に対して心を奪われないことです。ですからこんなことは4節にありました。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありませんって。兵士はあることだけに、その務めに対して一生懸命務めるわけです。兵役についていながら今日何のお買い物しようかなんて考えません。今日どうやってこの後楽しめるのか考えてません。この戦争がいつまで続くかわからないからです。ジョン・マッカー先生はこんなこと言っています。レジャーとリラクシゼーションは現代における2つの偶像である。多くのキリスト者たちがかなり自分から進んでそれらに膝をかがめているように思えるって。もちろん休息は必要です。リラックスすることは必要です。でも私たちは兵士であるということを忘れちゃならない。我々はこの地上にあって快適さを求めて生きるんじゃないんです。私たちはこの地上にあって戦いをしているって言うんです。しっかりとこの主に対して忠誠を誓った私たちがそのように歩み続けているのかどうか、他のところに目を向けていないかどうか、しっかりと我々は吟味しなきゃいけない。3つ目に彼が言っていることというのは、先進しなさいと、兵士だから。この4節のところに、それは帳簿したものを喜ばせるためですと書いています。いいです。私たちは主に対して忠誠を誓っただけじゃないんです。私たちはこの主を喜ばせることだけ、それだけに先進するんです。だって兵士はそんな風に生きてるからです。コリント第二の手紙の五章の九節の中に、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと書いてあります。コリント第二の五章の九節のところです。またエペソ人の手紙の五章でパウロはこう言います。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって、エペソの5章の10節のところ。だから彼が私たちに教え続けてくれていること、この御言葉が私たちに教えてくれていることは、主に喜ばれることが何かをいつも考えてそれを選択しなさいというんです。だって兵士はそうしてるからです。自分の司令官に対してその方に喜んでいただくために一生懸命その務めを果たそうとする。だとしたら私たちをあがなってくださった主を喜ばせるために生きる生き方へと生まれ変わった私たちは、当然その主に喜んでいただくことをいつも考えながらその選択を継続し続けることです。キリストの兵士であるとパウロは教えました。二つ目の例えは何か、五節のところに出てきます。テモテ第二の手紙の二章の五節のところに、競技者という例えです。クリスチャンは競技者であると彼は言うんです。競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできませんって書いてます。規定に従って競技をしなければって。 実はこの当時、彼らはあることを誓う必要がありました。競技者はね。実際に競技をする人々はいくつかのことを誓うんですが、その中の一つは、ローマの神であるジュピターの前で、10ヶ月間の間、練習をやりますということを誓わなきゃいけなかったんです。で、それを破った時には必ず厳しい罰があったんです。ね、ですから、規定に従って競技をしなければっていうことは、その当時の読者たちにはよく分かったんです。じゃあ私たちのことを考えるときに、我々もその規定に従っていったときに、我々は常に神様のお言葉に従って歩むことが必要です。競技者である信仰者の皆さん、あなたも一生懸命頑張るのはいいかもしれない。でもルールに沿っていなければ無駄です。でしょ？どんなに一生懸命訓練をしても、どんなに一生懸命その鍛錬をして競技のために備えてもステロイドをしたら違反なんです。ルールから外れたらどんなに一生懸命努力してもそれは虚しいんです。我々信仰者が信仰者として歩んでいくために必要なのは自分勝手な解釈でもって一生懸命主に仕えますと言っても虚しいんです。神様のルールブックである。神様のお言葉に沿って我々生きていかなきゃいけない。しかも競技者はその練習においても試合のための準備においても一生懸命彼らは常に最善を尽くすことが必要です。手を抜きません。 0コンマ何秒でも早くなろうと思ったら手を抜けない。我々信仰者も同じように最善を尽くすことです。勝利を得るために。彼らはこんなこと言ってますでしょ。フィリピの3章のところで13節、兄弟たちを私は自分はすでに捕らえられたなどとは考えておりません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、14節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんだ。フィリピの3章の13節、14節、パウロは言ったことに、彼は私は競技者として前のゴールを見て一生懸命走っている。疲れるけども、その疲れた自分を鞭打って私は前を向かって栄冠を得るために、勝利を得るために走り続けてる。あなたは信仰者として、しっかりと熱心であるかもしれない。でも、その熱心さっていうのは神の御言葉に沿った熱心さですか？またあなたは主のために最善尽くしています？三つ目に彼が、このテモテ第2の手紙の2章で挙げた例えというのは農夫です。6節のところ出てきます。労苦した農夫こそ第一に収穫の分け前に預かるべきだって。農夫というのは勤勉な者たちです。どんな時でも彼らは勤勉にその務めを果たそうとします。怠け者ではないというんです。どんな時にも毎日毎日毎日その務めを果たそうとしています。で皆さんね、この2章のテモテ第2の2章のところで面白いことから言います。このように信仰者って歩むんだって言ってこのような3つの例えを挙げたその後、この2章の後半見てみますとね、20節に大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、またあるものは卑しいことに用います。わかりますでしょ。家の中でいろんな食器があるって言うんです。たっといことに用いられるものはし、そうでないものに用いるものはあるって。特別なゲストが来た時に、お客さんが来た時に、大切な人が来た時に用いる器もあるし、そうでないゴミを出したり汚いことに用いるそういう器もあるって。その2つを比較してるんです。あるものはたっということに、あるものは卑しいことに用いるんだって。21節、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっということに使われる器となります。すなわち清められても主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。ということはね、 彼は、ね、今まで見てきたように兵士として、競技者として、農夫として一生懸命あなたは主に仕えているかもしれない。しかし忘れちゃならないことっていうのはあなたが罪から離れることだと言います。罪から離れることによって、特にこの22節を見たときに、若い時の情欲を避け、清い心で主を求める、呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいって言われている罪というのは、そういう性的な罪だけじゃないです。ありとあらゆる罪です。自分の内にあるさまざまな自慢であったり、プライドであったり、また怒りであったり、妬みであったり、憎しみであったり、不信仰であったり、争いであったり、あらゆる罪を捨てなさいって言うんです。でなければ神にとって有益なものにならないって言うんです。罪を犯していながら他の人よりも多くこれだけの働きをしているから主はきっと私のことを多めに見てくださる。とんでもない。神はその罪を憎んでらっしゃる。その罪から離れなさいって。これは悪いことだけど、この人たちが悪いからこういうことになってしまった。それも間違ってるって。悪はどんな悪でも避けなさいってパウロはテソロニケ第1の手紙の5章で言いました。22節。またローマ人の手紙の12章では誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。どんな悪を行われてもあなたの責任は神の前に正しい、神が喜んでくださる、それを行い続けていくことだ。その時にあなたは神にとって役に立つものになるんだって。御言葉の教えは明確です。我々は一生懸命主のために仕えていくことが必要です。熱心に主に仕えていくことが必要です。しかし同時に我々はしっかりと自らのその内側から罪を除いていくことです。どんなに熱心でも、どんなに素晴らしい働き人でも、罪を持ったまま主に喜ばれることはありえないんです。もう一度コリント第一の手紙に戻って最後のところを見てみましょう。こんなことを彼は最後に言いました。あなた方は自分たちの労苦は主にあって無駄でないことを知っているのですか。最後にパウロが言うことっていうのは、主の報いがあるって言うんです。勝利を与えられたものではない、あなた。それにふさわしい歩みをしていきなさい。そうすれば必ず主はあなたに対して素晴らしい報いを与えてくださる。私たちの自分たちのロークがと書いてあるロークっていうのは、何度も私が見る言葉ですけど、疲れ果てるほどの労働です。疲れ切るまで働くということです。心身を使い尽くして苦労するということです。つまりパウロが言ってるのは、あなたが一生懸命主のためにロークするならば、一生懸命様々な問題や迫害の中で主に従い続け、御言葉に従い続けていくならば、必ず主はあなたのその歩みを祝してくださるって、それにふさわしい報いを与えてくださるって。無駄ではないって言いました。無駄ではないって、神様のために生きる人生は無駄にはならないって言うんです。主の前に立つときに落胆することは絶対にないって言うんです。こんなに一生懸命主のために生きて残念だったなんていうことは絶対ないって言うんです。イエス、必ず主はあなたの心からなす主に対する素晴らしい働きに対して、主はそれを覚えて、それにふさわしい報いを、褒美をくださるって言うんです。もちろん、我々クリスチャンは褒美をいただくために生きてんじゃないんです。ね、私たちはもう神様からもう素晴らしい祝福をいただいたんです。罪の許しです。死に対する勝利です。我々は死んでも生きるんです、主と共に。 その祝福をいただいているもの、我々はその感謝を表すんです。でも感謝なことに、驚くべきことに、そのような歩みに対して主は報いを与えてくれるって言うんです。どんな迫害や困難の中でも、また人から嘲笑されても、主を見上げて従順に従い続けたことは絶対に神様を忘れられない、忘れてないんです。御言葉の実践に真剣に努めたあなたのことを神様は忘れてない。主を信頼できないほど苦しみや絶望で心がいっぱいになった時でもしっかりと主に信頼を置いて歩み続けたことを絶対に忘れないんです、主は。熱心に人々の福音を語り続けたことも、家族の救いのためまた彼らを御言葉に沿って導くために労していることも、主に従い、そして主に喜んでいただこうと、生きたその生き様も、献身的に主に仕えた奉仕も犠牲的に捧げた捧げ物も全て主を覚えてらっしゃるって言うんです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるんですって。コリント第1の3章の8節のところ。ガラテアではこう言いました。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ガラテアの6の9のところ。御言葉は私たちに繰り返し教えています。神はあなたの行いに対して正しい報いを与えてくれるって。感謝だと思いません？もう神は私たちを罪から救ってこんな素晴らしい祝福を与え勝利者としてくれた。そして我々が勝利者として神様に従い続けていくならば、その行いに対して神様は素晴らしい報いを祝福をくださる。どこまで神様って恵み深いんでしょう。こんなどうしようもない罪人をこんな風に扱ってくださるんです。クリスチャンの皆さん、私たちはもっともっと主に感謝しなきゃいけない。我々を勝利者としてくださった神様に、その感謝は勝利者にふさわしい歩みをなすことによってのみ表すことができます。そんな風に生きることです。そんな風に生きて神様にあなたの感謝を表し続けていくことです。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。どうぞあなたがこの愛する皆さんを豊かに祝してくださるように、そしてあなたに喜ばれる意味を持ってあなたの前に心からの感謝を明かしていくことができますように、あなたのなしてくださった素晴らしい救いの御業に与えてくださったこの素晴らしい勝利に感謝をし、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。